ドネットカフェ。この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りします。時刻は11時になりました。皆さんこんにちは。エイドネットカフェの時間です。今日は中山純子さんお休みということで、
はい、
師走のごとく、師走というね字のごとく走り回っておりますということなんですけれども、はい、でもね、ともみさんのところにメッセージ、それから今日のテーマも届いておりますので、はい、2人で、進めていきたいと思います。
そうですね、純子さん昨日はですね、はい、小学校の授業参観だったということで、はい、母としても今年最後の一仕事だったということなんですけれども、うん、
なるほどですね、
おそらくその様子は純子さんのブログなどで報告なさるのではないかと思うんですけれども ね、
はい、
いかがですかリリーさんの12月は。
12月はですね、はい、もちろんあの授業参観もありましたし、うん、あと11月までの、授業何ですかね、あれ活動報告っていうのを小学校がありますよね、
はい、
各役員さんの、
はいはいはい、
なのでその集まりとか報告会とかそういったことも
そうなんですね、
お仕事の合間にやりつつ、うん、そして、来年に向けて準備ということで、
うん、
私はね今回夢中ですので今はがきを
あ
ひたすらそうですか、
という感じですね、細かな作業がいろいろありますね、
はい、
そうかそうですか、ま、我が家はですね、中学生も高校生も今三者面談、は
い、あそうなんですね、はい、今がそういう時期なんですね。
そうです、中学生の方が今週で、はい、私が、最後の1日に当たってまして明日、
はい、
で高校生の方が土曜日から三者面談が始まるんですね、
う
ん、
なるほど、
だから多分ご両親揃って三者面談のところは土日に組まれたのではないかと思うんですけれども、我が家は私だけの参加ですので、うん、平日月曜日なんです、はい、もうだから何の話になるやらなと思ってちょっとね、まあ、高校生の方はおそらく高3なのでこの後のね、その、
はい、
どこの大学を受けますかなんていう具体的な話になると思うんですけれども、中1の方がね、
はい、
なんか噂によると今学期の成績を突きつけられるみたいな噂をちょっと聞きましたので、
どうなんですか、
うわ重たいなみたいな、
まあ来年に向けてこう葉っぱをかけてくださるんじゃないかなとは思いますけど ね、
あとはまあ学校での様子とか、
はい、
お家ではどんな様子ですかとか、そんなやり取りがこう先生と親との間でなんていうんですか、すり合わせが行われる、そんな感じになるのかなと思ってるんですけどね。
なるほどですね。でもまだまだこう気は抜けれないというかね、
そうですね、
抜け、
ね、
まあ、それが終わらないとっていう感じですね。
しますね、
はい、はい。
ということで、まあ、冬休み直前ということでね、おそらくこうお母様方は、なんていうの？冬休み前のこう、頑張ろうね冬休みみたいな、そういう会もきっとたくさん、
ね、
あちらこちらで、
そうですね、
ランチ会とかお茶とかね、
はい、
してらっしゃる方も多いと思うんですけども、やっぱりこう、親も子も元気で年末年始迎えたいですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、ということで、純子さんが提示してくださってます気になるニュースについて、
はい、
報告していきたいと思います、はい、今日はですね、純子さんが教えてくださった気になるニュース、ソニー生命保険株式会社、こちらがですね2015年11月の9日から16日までの8日間、全国の20歳から59歳の男女に対し生活意識調査をインターネットリサーチで実施し、2350名の有効サンプルの集計結果を公開しました。で、質問の内容としてはですね、方言の可愛さが自慢な件とか、うん、有名人が多いという自慢な件などいろんな質問があるんですが、その中で教育にお金をかけたい県の1位、
うん、
なんと我らが福岡県だったということです。
これは喜んでいいものなんでしょうか、
うん、どうなんでしょう ね、できるだけお金をかけたいと思うもので教育を上げた人の割合を見ると、1位がですね徳島県、
うん、
福岡県、そして大分県、いずれも 20% だったということですね。となった他に4位に兵庫県、広島県、山口県、愛媛県、これがいずれも 18%、 そして8位に和歌山県の 16% が入り、上位20都道府県の中で、8県が西日本の県となったということですね。教育熱の高い県はこのデータから見ると西日本に多いようだということですね。
どうなんでしょう、
うん、
まあ、その教育にかけたいっていうのは、まあ、単純に、うん、まあ未来にね投資をしてるわけで、うん、悪いことでもないし、
そう
すごくいいんですけれども、うん、それがどこの部分にっていうのはありますよね、うん、塾だとかお稽古だとか、
そうですね、あとはもう学校でね、うん、早い段階でお受験をして私立の学校に行かせようと、うん、そういう意味もあるのかもしれませんけど、 でも私ですね、田舎で生まれて田舎で育ったので、その学校の選択肢っていうのが公立だけだったんですよね、うん、ある一定の学年までは、
はいはいはい、
そうなってくるとこうやっぱり教育にお金をかけると言われてもね、塾ぐらいだったのかな。
そうですね、
で私の世代はそんなに小学生の頃から塾に行く人数って多くなかったんですよね、うんうん、まあ、ちらほらいるわという感じではあったんですけれども、
うんうん、
なのでお金をかけられるっていうのはある程度こう都会なのかなっていう気もするんですけれども ね、
そうなんですね、
どうでしょうかね、
うん、
リリさんどうですか、
やっぱりですね、
何にお金をかけたい、
何にお金をかけたい、そうね、まあ、教育と言いたいところなんですが、うん、まあ、その他にもやっぱり私こう今はですね、こう体を作る、うん、子供が小さいので、うん、やっぱりこう食事の面とか、うん、家庭内のこうなんていうんです、環境を整えるために、
うんうん、
そうですね、まあ、そっちの方にかけたいかなと思っています、
うんうんうん、そうですね、うん、やっぱりね、健康でないと何もできませんからね、
そうなんですよね、
その、なんだろうな、基本の部分っていうのは大事ですよね、
う
ん、
そうですね、うん、
でさらにですね、はい、家族仲、
うん、
家族のなんていうんですか、仲良しの度合い、
ええ、
家族仲について見ると、
ええ、
家族の仲がいいでは1位が福岡県、
へえ、
74%
すごいですね、ということで4人に3人
は自分の家族は仲がいいと回答したということですね、
そうなんですか、
これはなんかすごくハッピーですね、
そうですね、うん、ちなみに、福岡県が1位で、うん、他のまあ、続いてこうどこの県がこう何位なんだろうっていうのは気になりますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ただ、はい、教育に関してが、まあ、福岡県1位で、
うん、
なおかつ自分の家族仲がいいっていうのが1位っていうことは、
うん、
やっぱり両親ともどもお互い考えて、うん、子供のことを考えてっていう、うん、こう方向性が同じっていうことなんでしょうね、
うん、そうかもしれないですね、うん、いやなんかすごくいいなっていう感じがしましたけれども、
本当ですね、まあ、ハッピーな県というかね、
そうですね、でもやっぱり福岡って住みやすいし食べ物は美味しいし適度に都会で適度に
そうですね、ともみさんみたいにこう他県からね来られた方、
そうですね、
それから逆にいろんなところを見られてね転勤して来られた方からすると、うん、福岡県は本当に好かれてますよね。
そうなんですよ。やっぱりこう、どこに転勤したいですかっていうことでね、転勤の一応希望みたいなのを募る会社が結構あると思うんですけども、うんうん、聞いてみるとね、札幌と福岡が人気が高いとかね。
例えばですね、まあ、個人的な意見で構いませんけれども、
はい、
福岡の住みやすさって思うのはどこのあたりをおっしゃってますか？
全てがコンパクト。
あ、なるほど。どこに行こうともね。あ、そういうことなんですね。
時間をかけなくても、うん、例えば、街にお買い物にも行けるし、うんうん、そんなに時間をかけなくても、郊外に行けるし、
うん、
さらに、まあ、県外に出ることを考えても、2時間ぐらいでそれこそ温泉地なんていっぱいあるわけでしょ、うんうん、体を動かすような、例えば山登りもできるし、
ええ、
夏は海に行って泳ぐことだってできる、リゾートもできる、
ええ、
かそう考えてみるとすごいいいなって。
なるほどね、
まあ、福岡プラスその周辺の県まで含めてですけどね。
そうですね、まあ、九州という括りで言うと
ですね、うん、思いますね。なので全然福岡に縁もゆかりもないんだけれども、福岡で暮らしてみて福岡すごいいいということでお家を建てられる方もね、
いらっしゃると聞きますね。
たくさんいらっしゃるんですよね。
はい、
うん、だからこのままね、いい面は伸ばしつつ、
ええ、
逆に若干治安の悪さも感じることがあるので、
そうですね、
そこはちょっとね、うまく行政の方でね、
はい、
うん、いい方向に持ってってもらえたらいいなと思いますね。
はい、では今日の一曲お送りしましょう。スティービーニックスでサイレントナイト。 時刻は11時13分になりました。さて、ともみさんに届いた今日のテーマなんですけれども、
はい、テーマご紹介しましょう、はい。今日はですね、まあ、この季節皆さんいろんなこう暖房器具を使っていらっしゃると思うんですけれども、はい、全く売れなかった暖房機がキャッチコピーを変えたら、うん、なんと爆発的な大ヒット商品になった、うん、ということなんですけれども、さてそのキャッチコピーとは何でしょうかということで、はい、純子さんからテーマをいただいてるんですけれども、はいはい、今、うん、具体的にリリーさんのお家ではどんな暖房機を使っていらっしゃるんですか？
ストーブと、うん、ホットカーペットと、うん、
エアコンの暖房、
はいはい、そしてもう今やインテリアになりつつある、うん、デロンギのヒーター
オイルヒーターですね、
はい、
我が家はもう似てますね、うん、石油ストーブ、それからこたつ、うんうんうん、でまあ、あの場合に応じてはそのエアコンの暖房、うん、プラスあの長男の部屋に生まれた時に買った、うん、その全く同じオイルヒーターのデロンギ、うんうん、これがあるんですけれども、はい、純子さんから今日こうやってテーマでいただいた売れなかった暖房機がキャッチコピーを変えたらなんと爆発的な大ヒット商品になったというのは、はいはい、もう今や人気の暖房機のデロンギヒーターなんですね。構造的にあまり暖かくならない、まあ、あの一気にガーッと暖かくはならないヒーターですので、日本では発売当初全く売れなかったんだそうですね。もともとヨーロッパで補助暖房として使われていたのですが、うんうんうん、まあ、おそらくこう暖炉とかあのヨーロッパありますからね、それのプラスアルファとして使われていたという感じなんでしょうか、うん、日本には主力の暖房で温めてから補助暖房にバトンタッチするという考え方が1980年代の当時まだ浸透してなかったから売れなかったということなんですね、はい、あの通販生活という通販会社、こちらで展開してみたものの、全く売れなかったんだそうです、うんうん、暖房機デロンギヒーターが売れなかった致命的な欠陥というのは温風を出さないので、うん、あまり暖かくならないからなんですね、うん、でもこの致命的な欠陥をある角度から見つめてみると爆発的なヒット商品につながっていったということなんですけどね、それ以来27年になるということですけど、不動の人気商品になっているので売り上げは おそらく数百億でしょうと、とにかく爆発的な稼ぎ頭の商品になってしまったわけなんです。温風を出さないのであまり暖かくならない、この致命的な欠陥が長所になる場所を探し当てたんだそうですけれども、どういうことかわかりますか、リリーさん。
なるほどね。なんていうのかな、私もですね、当時このオイルヒーター、狭い一人暮らしで、うん、で移動できるでしょ、コンセントがあれば、
うん、そうですね、
でお風呂場とかが寒い時、うん、廊下が寒い時に、まあ、愛用してたんですけど、まあ、家族ができて、まあ、それをそのまま持ってきました。でやっぱりだだっ広いリビングには、うん、なかなかそれ活躍しないっていうのはありましたけど、ただですね、捨てきれなかった。 なぜかというと、うん、なんかやっぱりその、ま、役に立つ、大きく役には立ちませんけれども、でもあったら助かるだろうなとか、うんうん、あとその邪魔に、あ、その、ま、見た目もね可愛らしいですし、うん、あとその害がないなっていうところはすごくあったんですよ、
う
ん、
そうですね、
だからこのキャッチコピーが当初あれば、うんうん、もっともっとね活躍できたなと思うんですけれども、ね、ま、
これ人に置き換えてしまうとあれなんですけれども、うん、何にでもこう長所と短所ってありますよね。
ありますよね。
で短所だけを見てしまうと、うん、まあ、このデロンギというオイルヒーターでいうと、うん、まあ、温風を出さないのであまり暖かくならない、うん、こう来るんですけれども、はい、これをですね寝室用の暖房機として見てみると、寝室に置いておくと一晩中ホテルに泊まっているような快適さ、
なるほど、
こういうふうにキャッチコピーとして出してみると売れてきたということなんですね。
あ、でも分かりますね、うん、あまりにも寝室がガンガン温まってるのもどうかと思いますし、
なんか具合悪くなりそうですもんね。そう、
乾燥しても困りますし、うん、でもなんかほんわかあったかいお部屋で寝るっていうのはすごくいいかもしれないですね、
うん、そうなんですよ。なのでこういうふうにこう 短所だったところを見方を変えてみるとそれが長所にひっくり返る、
うん、
でこのあまり暖かくならないというふうに暖房機としては致命的な短所だったんですけれども、寝室で使う場合は一晩中穏やかな暖かさで眠れるという長所に切り替わったわけですね。確かにじんわり暖かいんですよね、あのオイルヒーター。
そうですね。
で温風が出ないということは寝ていても喉が痛くならないという長所に切り替わってきたわけです、はいはい。エアコンはやっぱりこう温風が出てきますし、
そうですね、
そのね、あの風向き具合が気になったりとか、
うんうん、
そうするとこうなんか、ま、ピッてこう、はい、タイマーが切れたらまた目が覚めてみたりとかね、そういうのもありますよね、
あともちろんこのオイルヒーターもあのタイマーがついてますからね、うんうんうん、寝るまでの間に、ね、はい、ちょっと温めておくっていうのはすごくいいですよね。
でその他にこうエアコン以外でも石油ヒーターやガスヒーターは換気の必要性や匂いという面では寝室用としてはちょっと使えないのではないかと、うん、
はいはい、
そこからこの暖房機オイルヒーター、デロンギのオイルヒーターであれば風も出ない、
ええ、
香りも匂いもしない、
はい、
一晩中寝室でこうじわーっと温めてくれるという部分がものすごい長所に変わったということですね。
わかりますね、うん、
ということで、あの使う場所を変えただけ、はい、デロンギヒーターの元々の部分が変わったわけではない、
はい、
使う場所を変えただけでこんなに使い勝手が良くて人気の商品になったということは、うんうん、人の短所も見方を変えれば全て長所に反転するということで純子さんからいただきましたけれども、
そうですね、
ね、確かにそうですね、
うん、
うん、
だからあの適材適所に活躍さえすれば、はいはい、全然いけますということですよね、
うんうん、そうなんです、まあ、あのついね子供の欠点ばかりを見てしまって、
はいはい、
それをねこう時間をかけてじっくり考えて、じゃあこの欠点短所をどう 見方を変えればプラスに見られるか、
うん、
またはプラスの面で活かせる何かを見つけられるか、うん、そういうふうに考えたいですよね。
本当ですね。
私三者面談の前にこれ伺ってよかったなってすごい思うんですけども、うん、
本当です、
うん、
やっぱりその見方を変える、それからやっぱり最初から全部長所の持ち主はいない、うん、ということからスタートですよね。
そうですね、はい、ということで本当に明日どんなあの点数の結果をね、
うん、
担任の先生から受け取っても、
はい、
その悪い部分をなんとか長所にプラスに持っていけるように私も一緒に子供と
ね
考えていきたいなっていうふうに思います。
はい、さて時刻は11時21分になりました。
はい、ということで今日の名言ですね、
はい、
名言もいただいています。今日の名言です。未来はすでに始まっている、
うん、
未来はすでに始まっている、ロベルト・ユンクの言葉です。未来は今の延長だと頭で分かっていてもなかなか行動は変えられない。じゃあどうすればいいでしょうか。未来を変えるのは今を少しずつ変えていくと未来は変わっていく。少しずつ変えるしかないんです。未来を変えるには大前健一さんの言葉が分かりやすいでしょうということで、こちらもご紹介くださっています。人間が変わる方法は3つしかない。1つは時間配分を変える、2番目は住む場所を変える、3番目は付き合う人を変える。この3つの要素でしか人間は変わらない。最も無意味なのは決意を新たにすることだ。かつて決意して何か変わっただろうか。行動を具体的に変えない限り決意だけでは何も変わらない。そして時間、場所、友人の中でどれか1つだけを選ぶとしたら時間配分を変えることが最も効果的なのだという大前健一さんの言葉なんですね。うなずいてますね、リリーさん。
なるほど、あの時間配分ですね、うん、これあのルーチンになってるじゃないですか、
うん、
悪い癖も含めて、
はい、
で自分の中のこうサイクルっていうのは、うん、自然にもう悪循環でついてしまってなかなか変えにくいですよね、
う
ん、
そうですね、
あの思考の配分もそうですよね、
うん、
あの優先順位を持ってくるのも、あのもう癖で こう何を一番にって言ったらやっぱり自分の、うん、例えば気になるところからとかね、
そうですね、
なっちゃいますしね、うん、
いやなんか変えたい変えたいと思っていても、うん、やっぱり気持ちだけじゃダメなのかと今私、うんうんうん、結構ぐさぐさ突き刺さりましたけどもね、
はいはい、私もですね、はい、でむしろ無意味なのは決意を新たに、まあ、これね、うん、本当にバシッときますよね、はい、そうなのかってね、うん、そうだったんだ、そういえば決意新たにっていつも年始の時に、はい、決意を言わされてましたけど、はい、全然ねその決意って最後までね、うん、全うしたことなかったなって今一瞬思いましたね。
だから決意を新たにするんであればその決意を新たにするためには時間配分をどう変えていけばいいのかっていう、はい、そこまで考えないと、そうですね、やっぱりなかなか未来は変わっていかないということですかね、
うん、そうですね、
はあ、今日も、ね、純子さんお休みですけれども、はい、素晴らしい言葉をいただきました。
メッセージをいただきました、
は
い、
心に刻んで、はいはい、私は明日の三者面談皆さんもそれぞれね、はい、ご自身の生活に生かしていただけたらと思います、
はい、来週は純子さんこちらの方にお越しいただけます、はい、エイドネットカフェ、この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りしました。